声の情報、大阪の社会福祉、2025年1月、ナンバー836号、東住吉区朗読ボランティア、なでしこ会制作。目次、1、令和7年年頭挨拶、2、コラム HB、3、特集、参加者にとっても、活動者にとっても、心の拠り所。4、特集、社協の災害支援、被災地支援活動と大阪での取り組み。5、東住吉区災害ボランティアセンター開設運営訓練。6、令和7年元旦、明けましておめでとうございます。7、住之江区、協働により、それぞれの強みを生かした福祉教育を実施。8、支社協、講談で学ぼう、よくわかる青年貢献講座。9、風を読む。10、何枠、区内の子ども食堂同士がつながる。11、令和6年度、地域福祉シンポジウム。以上です。1、令和7年年頭挨拶、社会福祉法人大阪市社会福祉協議会会長長岡正美。新年明けましておめでとうございます。皆様におかれましてはお健やかに新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。さて、昨年は1月に能登半島地震が発生し、多くの方々が被災されました。仮設住宅での生活が始まった矢先、9月には豪雨による浸水被害という心を痛める出来事が重なりました。復興には生活基盤の再建と継続的な支援が欠かせません。本年1月17日には阪神・淡路大震災から30年を迎えます。今改めて祈りつつ、災害時の苦難と復興への努力を思い、大阪においても災害への備えを着実に進めていかなければなりません。災害発生時には公的機関の迅速な救援とともに、住民同士の支え合いが重要となります。そしてそうした支え合いは、日頃の私たちの暮らしの中で築かれる関係性によって確かなものとなります。近年、社会や生活の構造的変化によって地域のつながりが希薄化し、社会的孤立や生きづらさを抱える人が増えています。内外の社会情勢や物価高騰の影響も重なり、生活困難に陥る人も増加し、地域における生活問題は深刻化しています。誰もが地域で心豊かに暮らせるように、共に理解し解決のための方法を考え、互いに支え合う関係を築いていきたいと願っています。本会では、つながりをつくる地域づくり、暮らしを支える相談支援を基本目標とし、さらに参加支援を位置づけた第3期大阪市地域福祉活動推進計画を策定しました。本会は、身近な地域において多様な主体による地域福祉活動を推進・支援するとともに、各区社協と連携し、計画に基づいて取り組みを進め、つながり・支え合うことができる福祉コミュニティを作ることを目指します。地域福祉推進の中核的な団体である本会の役割を果たしながら、本年も関係者・皆様と力を合わせて、一人一人の人権が尊重される優しさとぬくもりのある福祉によるまちづくりを進め、地域共生社会の実現に向けて、各区社協とともに役職員一同全力で取り組んでまいる所存です。本年も皆様のご支援ご協力のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。結びに、皆様方のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げまして、新年のご挨拶といたします。2、コラム HB、 人口減、労働力不足の日本で、これから外国人とどう付き合っていくかは大きな課題だ。 先日、特別養護老人ホームで働く知人に電話したら、明らかにアクセントが日本人じゃない人が電話口に出た。老人ホームで働く外国人は、介護職に決まっていると思い込んでいたので、事務所の電話に外国人が出てきたことを不思議に思った。私の心にも外国人労働者に偏見があるかもしれないが、不自然なアクセントながら、知人の不在を告げ、電話があったことをメモして彼に伝えます、と的確に対応してくれた。外国人の介護者を養成する専門学校で講師をする別の知人は、授業の準備の大半がテキストにルビを振ることだと嘆いていたし、ある日突然、集団で学校に来なくなったという話も聞いたことがある。寮の管理者に、誰もなりたがらないという専門学校もあった。このように、外国人と付き合うのは難しい。しかし、少子化に対する切り札もないし、労働力不足を解消するカードもない私たち。偏見を取り払って、強制する覚悟が必要だとつくづく思う。日本語の電話にちゃんと対応できる外国人もいる。今年は強制を意識する一年にしたい。3、特集。参加者にとっても、活動者にとっても心の拠り所。近年、およそ3年にわたる新型コロナウイルス感染症の影響もあって、孤独、孤立、生活困窮など、地域住民が抱える課題が複雑化、複合化し、様々な背景を持つ方々の問題が一層顕著となりつつあります。そうした方々を見つけ、問題がより深刻となる前に、つながりを作り支援をしていくこと、また、つながり続けることができる居場所づくりが求められていきます。今回は、参加者にとっても活動者にとっても、心の拠り所となっている2つの活動について紹介します。鶴見区、おいしいコーヒーとともに、どなたでも気軽に参加できるカフェ。どなたでも気軽に立ち寄れる。鶴見区社協では、毎月第3金曜日の午後2時から3時30分に、区社協にて、鶴リップカフェを開催しています。今回は、11月15日に開催した時の様子を紹介します。当日はあいにくの雨でしたが、チラシを見て初めて参加された方もいました。この活動は、鶴見区地域包括支援センター連絡会などと連携しながら、カフェボランティアグループモカブレンドや、慶長ボランティアグループひまわり、福祉ネイル、鶴見ソンリーサの方々が中心となって運営されています。認知症の方とその家族が参加できる認知症カフェとしての機能もあり、どなたでも気軽に立ち寄れ、予約なしで飲み物代を100円払って、ゆっくりと過ごすことができるカフェとなっています。カフェボランティアグループの活動者は、区社協が実施したカフェボランティア養成講座に参加し、喫茶店の元店主から直接ハンドドリップで美味しいコーヒーの入れ方を教わった方たちです。また、参加者が楽しく過ごせるよう、慶長ボランティアが参加者のもとへ行って話し相手となり、その人のこれまでの人生や今の過ごし方などを聞いたりしていました。ネイルを体験できるコーナーもあり、高齢になっておしゃれをする機会が減った方にとって、おしゃべりしながら明るく笑顔になれるひとときとなっていました。住民にとっても、私たちにとっても居場所。カフェボランティアグループモカブレンド代表で元喫茶店主の宇田博子さんは、養成講座の講師をしていたときは受講者と一緒に活動することまで考えていなかったが、講座を重ねていくうちにみんなと活動したいという思いが強まった。この活動は地域の居場所でもあるが、活動している私たちにとっても居場所となっていると話しました。 また、モカブレンド副代表の末吉千尋さんは、地域で何かしたいと思い、認知症サポーター養成講座を受講したが、何からしていいか悩んでいた時に、この活動を知り、地域活動への一歩を踏み出せた。これからも楽しく、しんどくなく、長く続けていきたいと語りました。参加者からは、100円でこれだけ美味しいコーヒーが飲めてとても良かった。初めて来たが楽しかった。なかなか母と出かける機会がなかったので、このような場を知れて良かった、などの声がありました。ふらっと誰でも来られるような居場所に向けて、クシャ協の塚下ひとみ第1層生活支援コーディネーターは、カフェボランティア養成講座を経て、いろいろな方々がメンバーになってくれている中で、メンバーにとっても居場所となっていると聞けたことは嬉しかった。現在も地域の高齢者やご家族などさまざまな方に来ていただいているが、生活の中で生きづらさを抱えている人であっても、コミュニケーションを取りながら、通い続けられるような、誰でもフラッと来られる居場所になるよう努めていきたい、と話しました。他の活動者の声。活動することで自分も元気をもらえている。自分自身の経験を生かすことができ、ライフワークになっている。ネイルを通して、自分の目で見れる楽しみのお手伝いや、リラックスしてコミュニケーションできることにやりがいを感じる。
高校生、大学生が作る小中学生の学びの場、NPO 法人ユニティ。NPO 法人ユニティは、学習支援を通じた子どもの居場所団体で、現在、鶴橋校と新大阪校の2拠点で無料学習塾を運営しています。鶴橋校が毎週日曜日、新大阪校が毎月第2土曜日に実施しており、各回小学生が5、6人、中学生が2、3人程度が参加しています。活動を担うのは高校生、大学生のメンバーおよそ160人で、参加する小中学生にとっても、活動する高校生、大学生にとっても居場所となっています。今回は NPO 法人理事長の目崎敦也さんにインタビューをしました。活動を始めたきっかけ、取り組みを教えてください。大学生時代、初めは別の NPO 法人で、一つの区で子どもの学習支援をしていましたが、困っている子どもはその区以外にも多くいることから、大阪市、府、さらに広い範囲でさまざまな子どもの居場所を作っていくことが絶対必要だと当時から考えていました。そこを少しでも具現化するために、大学生の時に当団体を立ち上げ、令和5年に法人化しました。鶴橋校はレンタルスペースを運営する企業と思いが一致し、協力を得て場所を提供していただいています。新大阪校は東三国にある子ども食堂と提携し実施しています。どのような学習スタイルで実施していますか？小学生クラスは勉強したいものを各自持参し、わからないことがあれば手を挙げて質問できるフリースクールの形式で実施しています。中学生コースは個別指導のため、参加前にアプリから予約を入れ、本人の特徴や相性を考えて、学生ボランティア講師とマッチングしています。こうすることで本当に聞きたい質問ができ、学習の合間の雑談でも心に秘めていることや悩みを打ち明けてもらいやすくなりました。活動をする上で大切にしていることはありますか？やはりコミュニケーションですね。 参加している子どもたちとはもちろん、活動している学生ともたくさん会話をすることで、活動者と一緒に子どもたちを導いていくという団結力を芽生えさせています。また、参加した子どもたちに勉強しなくても、決して叱らないようにしています。はよやりやなどと言わず、静かに見守って、子どもたちが自然に鉛筆持った瞬間に、もしかして自分で時間見て配分を決めてるの？すごいね。といった声かけで寄り添うようにしています。ユニティはどのような居場所となっていますか？支援している側が実は支援されている側にもなっていることがあります。参加者、活動者双方にとっての居場所となっており、それぞれに活動日を本当に楽しみにしています。活動メンバーの中には過去に不登校などの当事者だった人もいますが、自分だから伝えられることを自身の強みとして活躍しています。いろいろな経験、さまざまな人との出会いから成長につながる、そして心の拠り所となる居場所ではないかなと思います。活動者を増やすための工夫はありますか？高校や大学の部活動、サークルなどと提携し、継続的に来てもらう仕組みを作っているほか、アクティボというサイトでも募集しています。活動者は学校に行きながらのため、毎回必ずではなく、無理なく参加しています。嬉しいことに人の確保で困ったことはまだありません。現在力を入れていることや今後の展望について教えてください。小中学生が学習支援を受ける側で、それを支援するのが高校生と大学生。小中学生にとって年齢の近いお兄ちゃんお姉ちゃんからよくしてもらったポジティブな体験が記憶に残り、自分たちが同じ年齢になった時に自分もしてもらったし、ボランティアに行こうかなという気持ちになって、次は支援する側に回るというサイクルを作れるよう活動しています。目の前の課題が精一杯ですぐに気づけなくて、振り返った時にふと助けられていたことに気づく時があると思います。今後に向けてまだ出会えていない困っている子どもたちと出会うために、どのようにアプローチしていくか試行錯誤しているところです。これからどんどん輪を広げていきたいなと思っていますが、ユニティのメンバー全員が無給のボランティアということもあり、さらに企業や団体とタッグを組んでいくことが必要と考えています。まだまだ私たち経験が少なくわからないこともありますので、成長していけるよう引き続き行動して学んでいきたいと思います。ユニティホームページの QR コードがあります。4. 特集。社協の災害支援、被災地支援活動と大阪での取り組み。各地で台風や集中豪雨、地震などによる自然災害が毎年のように発生しています。大規模な自然災害が発生した際には、被災された方々が元の生活を一日でも早く取り戻せるよう、被災地の社協が災害ボランティアセンターを立ち上げ、被災者、被災地の力になりたいという思いを持ったボランティアを募って、被災者中心、地元主体、共同を基本に被災者に寄り添いながら様々な支援活動を展開します。今回は被災地での支援活動と大阪での災害に備えた取り組みを紹介します。被災者の思いを一身に、7、令和6年奥能登豪雨への支援。地震に続き豪雨災害が発生。支社協では令和6年1月1日に発生した能登半島地震の支援として、 近畿ブロック社協の一員として石川県志賀町1月から2月、七尾市2月から6月の災害ボランティアセンターに職員を派遣し、運営支援を行ってきました。また、輪島市へのボランティアバスを9月に3日間の行程で2回に分けて運行し、ボランティア51人、職員6人の計57人が現地に赴き、ボランティア活動を行いました。その直後、9月20日に能登豪雨が発生し、石川県内では輪島市を含む複数のエリアで浸水や土砂災害、断水などの大きな被害が発生しました。被害状況としては、人的被害62人、住宅被害では2292棟、令和6年11月26日消防庁情報となっています。支社協では11月19日から25日まで近畿ブロックの社協職員とともに輪島市災害助け合いセンター、輪島市災害 VC に職員1人を派遣し、電話などでの被災者のニーズ受付やボランティア活動に向けた事前調整などを担いました。近畿ブロックを含む県外社協からの職員派遣は12月をめどに終了し、1月以降は地元中心の運営に移行する予定となっています。過去の掲載は令和6年3月から8月号を参照。今回派遣された多田春香地域福祉課係長によると、派遣期間中、輪島市災害助け合いセンターでは、ボランティア活動者数は平日がおよそ100人から150人、土日がおよそ150人から300人の規模となっており、1日あたりの活動件数は平日がおよそ15件、土日がおよそ25件から30件となっていました。新規ニーズは減少傾向にありましたが、降雪期を前に多くの件数に対応することが迫られていた時期に当たっていました。大阪市社会福祉協議会地域福祉課係長、多田春香さんのコメント。私は輪島市社協で主にニーズ受付を担当しました。ボランティアの数が減っているという報道がされ、実際は一般ボランティアではなく、技術系ボランティアが不足しているということでしたが、被災された方からは、自分のところは後回しでいいので、他の人のところを回ってあげてほしいと聞くことが多かったです。報道があることで、全国各地から多くのボランティアの参加につながる一方で、時には住民の方々の遠慮するような気持ちや依頼控えにつながることもあり、報道の影響の大きさを実感しました。こうした状況の中で少しでも潜在化したニーズを拾い上げるには、各個配布や訪問によるアウトリーチ、はい、隣近所、家族、親族間での声の掛け合いにつながるような情報発信が必要と感じました。また、一度活動対応した後に継続して活動が必要と判断されたケースで、どうすれば円滑に再度調整できるかという課題がありました。依頼する住民にとって、日を置かずに何度も続けてボランティアを受け入れることは、疲れやストレスを感じるものです。災害による課題だけでなく、世帯状況やその他の生活課題にも寄り添う姿勢を忘れてはいけないと思いました。
5. 東住吉区災害ボランティアセンター開設運営訓練。発災を想定して開設予定場所で実施。東住吉区社協は11月23日土曜午後1時30分から4時30分にヤンマーフィールド長井、長井第二陸上競技場で災害ボランティアセンター以下災害 VC 開設 運営訓練を実施し、区民や学生、従事した職員など94人が参加しました。開設場所であるヤンマーフィールド長井は、災害時におけるボランティアセンターとしての施設の使用に関する覚書に基づき、災害 VC 設置場所として、区社協が一部使用できるようになり、昨年度に引き続き、開設予定場所での訓練となりました。今回もアドバイザーとして、被災地での災害ボランティア活動経験がある中村慎一郎さんを招き、訓練で気づいた点や参加者からの質問などに、実際の現地でどのように対応しているかのコメントをいただきました。中村さんの写真があります。災害 VC ツアー後に開設運営訓練。はじめに災害 VC を知ってもらうため、2グループに分かれてツアーを実施しました。受付班やオリエンテーション班、活動にあたっての注意点など確認、マッチング班などを回り、各班それぞれの役割、機能についての説明を受け、質問を通して学ぶ機会となりました。ツアー終了後、災害 VC 開設運営訓練が被害想定として11月16日土曜午前10時10分にマグニチュード 8.0、震度6弱の地震規模が発生し、浸水が 0.5 から1.0 メートルという設定のもと、参加者側と運営者側に分かれて実施されました。参加者側は、ボランティアがたどる実際の流れを体験できるように、まずは二次元コードから受付し、続いて運営スタッフからオリエンテーションの説明を受け、模擬的に設定したニーズとして、土嚢袋の運搬、緊急入所施設への送迎、避難所での炊き出し、仮設住宅でのリフレッシュなどが示されました。こうしたニーズとボランティアをマッチングするにあたり、案件ごとに手上げ方式でボランティアを募り、即席のグループを編成し、その中でリーダーを決めました。運営側には区社協職員と学生や登録ボランティアも加わり、共同しての実施となりました。気づきから次のステップへ。グループ単位でニーズに対応し、活動報告をした後、全体で振り返りが行われました。グループはその日に初めて会った方とチームを組むこともあるため、声を掛け合いながら協力することが大切。運営側で入ったが、うまく伝えることが難しかった。シナリオをただ読むだけでなく、イメージを持ってもらえるよう話すことが大事と実感した。などの声がありました。アドバイザーを務めた中村さんからは、災害ボランティア活動では、被災者側から見ると、活動に来るボランティアと初対面のことが多いです。一日で終わらなければ、日々違う人が来ることもあり、ボランティアは無給ということからも、被災者の方はノーと言えない時があります。被災地支援に行くときは、被災者側に立って、何を求めているか、どう思うかなどを考えてほしい、というコメントがありました。全体共有で出された意見、一部。マンションの3階に住む方から給水車まで行けないため、水を届けてほしいというニーズであったが、先に給水車に行ってしまった。まずは依頼者の元へ行き、どのくらいの量がいるかなどの内容、他にニーズはないかなどの確認が必要だと学んだ。今日は訓練だったため、ゆっくりだったが、実際の現場では焦りもあるかと思う。そのような中でも大事な点を伝え忘れないようにしないといけないと感じた。活動場所では現場判断を求められることがあるため、経験を重ねることが大切。 6、令和7年元旦、明けましておめでとうございます。社会福祉法人大阪市社会福祉協議会、会長長岡雅美、副会長清水博夢、多田達弘、小島典子、前田陽子。社会福祉法人大阪市北区社会福祉協議会、会長児玉はじめ。以下より社会福祉法人大阪市は省略します。宮古島区社会福祉協議会、会長前田喜平。福島区社会福祉協議会、会長小西克彦。此花区社会福祉協議会、会長岩井正人。中央区社会福祉協議会、会長浦野明次。西区社会福祉協議会、会長笹倉和忠。港区社会福祉協議会、会長上田哲夫。大正区社会福祉協議会、会長川上満。天王寺区社会福祉協議会、会長一本松美幸。浪速区社会福祉協議会、会長北口武。西淀川区社会福祉協議会、会長大垣純一。淀川区社会福祉協議会、会長三田和夫。東淀川区社会福祉協議会、会長吉田正則。東成区社会福祉協議会、会長清水博。生野区社会福祉協議会、会長多田達弘。旭区社会福祉協議会、会長宮本正道。城東区社会福祉協議会、会長高木正弘。鶴見区社会福祉協議会、会長中田俊二。阿倍野区社会福祉協議会、会長長岡雅美。住之江区社会福祉協議会、会長中野菊夫。住吉区社会福祉協議会、会長山下康一。東住吉区社会福祉協議会、会長川本君雄。平野区社会福祉協議会、会長林幸男。西成区社会福祉協議会、会長越村一次。
7、住之江区協同によりそれぞれの強みを生かした福祉教育を実施。地域関係機関と協同。住之江区社協は新北島地域の活動者や特定非営利活動法人自立生活夢中センター以下夢中センターと共同して11月26日午前に新北島小学校の4年生を対象に福祉教育としてボッチャを実施しました。区社協が小学校教頭会で福祉教育の啓発を行った後、学校側からボッチャを実施したいとの声があり、新北島小学校で新たに実施することとなりました。区社協では地域活動者や夢中センター以外にも日本ライトハウスや住之江区内の社会福祉施設などを通じて当事者や専門職と共同して地域、学校、企業などを対象に講座や当事者による講話、体験、交流できるプログラムを実施しています。役割分担して実施。今回はパラリンピックの競技でもあるボッチャを通して地域活動者や当事者と交流しながら福祉について学ぶ機会としました。まずは 福祉やパラリンピックについて住之江区社協職員が説明した後、地域活動者からボッチャのルールを説明しました。当事者が小学生のチームに入り、クラスごとに体験した後、実際のルールに沿った試合も行い、共に交流し、最後は振り返りをして終了しました。ボッチャの体験では、初めは立位のまま投球して体験し、後半は車椅子に乗って座位での投球を体験しました。取り組みを通じた関わりの変化、福祉教育を通して交流したことで、はじめは地域活動者や当事者とあまり話せていなかった児童が多くいましたが、途中からは、どうやったらうまく投げれるん？どこを投げたら勝てる？負けそう。〇〇さん頼みます。〇〇さん流れ持ってきて。など声をかける様子が見られました。それに対して地域活動者や当事者から、ちゃうちゃう、体をこっちに向けて、あそこら辺に投げてみ。ええとこ投げるやん、うまいやん、ナイス。投球したが外してしまい、ああ、ごめんね、などのやりとりがあり、ボッチャを通じて自然と関われるようになりました。地域活動者、当事者の声。普段の子ども食堂などで会ったことがある子どももいたが、他の子どもたちとも触れ合える機会となり楽しかった。出会えた子どもたちが子ども食堂や地域の活動に参加してくれたら嬉しい。障害があってもどのようにしたら一緒に楽しめるか考えるきっかけにしてほしい。子どもたちと顔を合わせることで地域で会った時に声をかけてくれる。それが嬉しくもある。8. 支社協講談で学ぼう。よくわかる青年貢献講座。大阪市青年貢献支援センター運営支社協は、講談で学ぼう。よくわかる青年貢献講座を11月16日、城東杉田クレストホールで、城東区社協や市民貢献人連絡協議会との共催で開催し、一般市民の方や大阪市青年貢献人バンク登録者、その OB など120人が参加しました。この講演会については、よりたくさんの方に青年貢献制度と家庭裁判所から選任され、無報酬で貢献業務に携わっている市民貢献人の活動について知ってもらうことを目的として開催しました。第1部では、青年貢献制度について、講談師神田織根さんによる講談で楽しく学びました。事例をもとに作られた3話の演目では、認知症の老姉妹や親亡き後の子の支援について分かりやすく知ることができ、より身近なものとして青年貢献制度の理解を深めました。第2部では、現在活動中の市民貢献人である出崎節子さんが登壇し、大阪弁護士会の砂川達彦弁護士の進行で日々実践している市民貢献活動を報告しました。ご本人との面会を通して、ご本人の好きな DVD について話をしたり、小遣い帳をパソコンで入力することを提案し、一緒に取り組むことでご本人の欲しいものややりたいことを知ったり、安心して話してもらえるように様々な工夫をするなど、専門職貢献人ではできないきめ細やかなコミュニケーションと丁寧な活動を続ける中で、ご本人の希望する暮らしを支援者と相談しながら実現しているという内容でした。また、ご本人との信頼関係を築くことが、市民貢献人と支援との関係を深め、より良いチーム支援につながっていくことが伝わる報告でした。 四社協では引き続き誰もが安心して暮らし続けられる地域づくりのために市民貢献人活動を支援し推進していきます。参加者の声。第一部の講演は制度の必要性を感じた事例でした。大変わかりやすい内容であり参考になりました。ありがとうございました。大変勉強になりました。自分自身の将来に不安を感じて受講しましたが、わかりやすくてさらに興味を持つようになりました。また市民貢献人についてもとても理解が深まりました。市民貢献人活動を初めて知った。活動はすごい。市民貢献人活動トークはとても積極的な内容でわかりやすく良かったです。写真があります。トークライブでは市民貢献人として活動している方から日々実践している活動を聞き理解が深まりました。写真終わり。9. 風を読む。第10回国際社会開発アジア太平洋コンソーシアム会議。大阪公立大学大学院生活科学研究科教授宇川重和。第10回国際社会開発アジア太平洋コンソーシアム ICSDAP 会議が10月24日フィリピンで開催された。この会議を主催した国際社会開発コンソーシアム ICSD は社会開発分野における学術的リーダーとして国際的なネットワークを活用しながら社会課題の解決に取り組む NGO である。 ICSDAP はその地域支部の一つで、アジア太平洋地域を中心にヨーロッパやアフリカの支部とも連携しながら包括的な社会開発を推進している。本会議では社会が直面する危機として不平等の拡大、紛争の増加、気候変動の影響が議論された。具体的には全世界人口の半数が所有する富を合計しても世界全体の富の 1% 未満にしかならないという現状や、ジェンダー平等は遺伝として多くの女性にとって達成されていないこと、紛争が暴力や人権侵害、強制移住を引き起こしていることが指摘された。また気候変動が干ばつや洪水により食糧不安や避難を促進し、小さな島国や沿岸地域で海面上昇や高潮、深刻な洪水の影響を受けやすい状態にあることも指摘された。これらの課題は相互に作用し、気候変動と紛争が重なる地域、フィリピンやミャンマー、ソロモン諸島などでは弱い立場の人々への影響が特に大きい。こうした背景のもと、会議では社会開発の促進と平和の構築に向けて国家と国際機関が協調して取り組む必要性が強調された。国家に対しては国連の諸条約宣言の遵守と実施、少数民族や先住民族の権利の尊重、国際人道法の遵守を求めること、国連に対しては紛争への介入と国連総会の改革、さらに2025年11月に開催予定の第2回世界社会開発サミットにおいて、これらの課題に対応する行動計画の策定を要請することが採択された。何わく、区内の子ども食堂同士がつながる。何わく社協は区内で子どもの居場所活動の立ち上げが増えていることもあり、活動者のネットワーク作りの必要性を検討していた中、11月24日日曜の午後に子ども食堂&音楽コンサート第1部と続けて、なにわく子どもの居場所活動者情報交換会 第2部を初めて開催しました。クシャ教を会場に第1部では子ども食堂カレーを提供の実施とともに寄付を渡すだけでなく、故六甲ベルデ吹奏楽団の吹奏楽演奏がありました。第2部は現在クシャ教とつながりがある区内9カ所の子どもの居場所団体に呼びかけ情報交換をしました。参加者は普段お互いがどのような活動をしているのか知らなかったことから、子どもの孤食が多い現状から子どもたちや親子で一緒に食事ができる子ども食堂を始めた。通常の子ども食堂からコロナ禍で廃食に切り替え、再び会食に戻したら参加する子どもが減ったなど、活動のきっかけや現状を共有しました。また、活動する上で困っていることとして、団体の冷蔵庫がなく、冷凍食品の保管ができない、運営メンバーが少なく、用事や体調不良などで出席できない人がいると大変。対象は誰でもとしているが、本当に困っている子どもに情報を届けられているのかわからない。などの意見がありました。また今後も団体同士で悩みや情報を共有し、その課題に対して情報交換できる機会を継続してほしいとの声が多くありました。写真が2枚あります。写真1、初めて情報交換会を開催。写真2、演奏終了後三菱 UFJ 銀行からクシャ教へ寄付金が贈呈されました。写真終わり。
11、令和6年度地域福祉シンポジウム、地域福祉活動の担い手を広げる。参加者募集、参加費無料。地域福祉活動は地域住民のつながり、生きがいづくりに重要な役割を果たしていますが、多くの地域団体が活動者の高齢化や減少に悩んでいます。そこで本シンポジウムでは、さまざまな形で活動の担い手を広げることを目指して工夫を凝らし展開している取り組み事例を共有します。開催日時、令和7年2月21日金曜午後2時から4時30分。開催場所、高津ガーデン地下2階アジサイ、大阪市天王寺区東神津町 7-11、 オンライン参加も可能。講師、摂南大学上野山雄二氏。実践報告者、3世代が交流活動するふれあい喫茶、西成区神津地域社会福祉協議会会長本山正弘さん、工事地域ふれあい喫茶委員会委員長藤井いすずさん、西成区社会福祉協議会地域支援担当主事橋口風吾。学生がボランティア活動で地域とつながる、株式会社御用聞き大阪市エリア担当小野誠一さん、学生ボランティア広岡翼さん。他に社協としての被災地支援活動についても報告します。対象、テーマに関心のある市民関係者。会場定員150人、事前申し込み制先着順。申し込み方法、申し込みフォームなどからお申し込みください。 QR コードがあります。申し込み期日、令和7年2月10日月曜。問い合わせ先、大阪市社会福祉協議会地域福祉課、電話 066765-5606、 E メール fukusi@osaka-sishaky.jp。 以上で声の情報大阪の社会福祉836号を終わります。発行、社会福祉法人 大阪市社会福祉協議会、郵便番号 543-0021、 大阪市天王寺区東神津町 12-10、 大阪市立社会福祉センター内、電話066765-5601、ファックス066765-5605、ホームページアドレス http://www.osaka-sisha-ky-o.jp。 この記事に関してのお問い合わせは、社会福祉法人大阪市東住吉区社会福祉協議会、郵便番号 546-0031、 大阪市東住吉区田辺 2-10-18 爽やかセンター内、電話 066622-6611、 ファックス 066622-8973、 ホームページアドレスhttp://sawaaka-c.ne.jp/までお願いします。音声訳、東住吉区朗読ボランティアなでしこ会。今月の担当は、合田のり子、和田美代子、西本よし子、西村初江でした。この後には何も録音してありません。